天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋、どうもこんばんは、ケンドコバシです。昨日ちょっと東京のですね、劇場ルミネ座吉本の方に出演してまして、で楽屋で芸人 7,8 人で喋ってたんですけど、ちょっと衝撃的なことがありましてですね、今世間を席巻してる3つ、アマちゃん、半沢直樹、ビッグダディ、この3つをね、俺一度も触れたことがないんですよ。でなんかそれだけでみんなからボロクソ言われまして、時代を知らない、今はいいが5年後ケンコバさん何も喋れなくなりますよということで、確かにこれはまずいなと思ったんですけど、まあ、特にこうビッグダディはね、ここ2年ぐらいずっとみんなに勧められてたんですけども、どういうとこが魅力なのって聞いたら、もうしょうもないことで喧嘩すると、でも愛よりは憎しみが見れるみたいなことを聞いて、これだと思ったんですよね。というのもね、僕はやっぱり愛が見たいのかなということで、ビッグダディとは全然違う、同じ家族ものでも全然違う初めての買い物、お使いはですね、僕必ず見るようにしてるんですよ。で毎回恥ずかしながらボロボロ泣いて、でこれあんまり人には誤解されたくないんでね、本当にもう嫌な誤解招くから言わんとこうと思ってたんですけど、俺ね、初めてのお使い見るときになぜか勃起するんですよ。これ本当ね、誤解してほしくない、その少年愛とかロリコンとかじゃなくて、多分ね、宮崎駿映画じゃないけど、俺あれを見てたら生きるっていうことをね考えてしまって、子孫残さなあかんと思うのよ。本当もう純粋な理由の、もう何言うても誤解されるな。やめましょう、この話。この番組は妄想キーワードに土曜日深夜をキッチンの世界につなげます。私ケンド小林、異常ではないと思うんです。天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋、改めましてケンド小林です。そして
アインシュタインの河合と、
アインシュタインの稲田です。
お願いします。
お願いします。
本当ちょっと変な誤解やめてや。
いや
でも異常ですよ。
いやこれ異常じゃないねんって、ほんまに生きる、生命、子供たち、未来、
はい、
っていうのを考えたら、多分俺がの肉体から子孫を残せって信号送ってると思うね。ほんまに。それ性的コントとかで絶対ないねん。ほんまに。信じてほしい。
聞いたことないですもんね、そんな人。
そうやねん。それが困ってるとこやねん、俺も。前例がないことが。
生きる、生命、未来、勃起がちょっとイコールしないんですよ。
いや、イコールや、これは。
ここも飛んでる
から。よく言うやんか、F1 レーサーはもう走り終わったと、はい、間違いなくビンビンやと。
それは言います。
死を感じるから子孫残さなあかん。
は
い、
それは
生きなあかん、
はい。
自分のコピー残さなあかん。
それはわかるんです。
うん。
ただ、初めてのお使いで勃起はやっぱりちょっと危ないんじゃないですか。
いや、それが例えば少女だけ立つんやったら俺も異常者やで、
はい、
少年でもやね、
両方いけるってこと、
ね、両方いけるじゃない。両方はいけないの。俺ニューハーフは OK やけど。
いけてません。
ニューハーフはニューハーフやな。第3の性やんか。第3の性は大丈夫やけど。第2の性は、第1の性か、第1の性はないね、はい、
ちょっと言い訳の仕方が今ベップさんみたいな。
いや、どう言ったらいいかな、これ本当にいやらしいあれじゃないね。
ほんまにだからその命 の, その源みたいな、
うん、
なんていうんですか、その
だから俺ほんまビッグダディとか全く興味ないのよ。愛想劇の層がいらんというかな。
なるほど、
うん、
確かにその層の方は勃起は生まないよなっていうのは分かるんですよ、
うん、
ただすごいっす
ね。でもその今時をあまりに知らないという、
あ
で試しに舞台で、
はい、
倍返しだって言ってみてください、なんか使えるとこで、
はいはい、
お客笑いますわって言って、
はい、
あれまあなんか使えるシーンがあったの、
はい、
そこまで言いますか、はい、小葉さん倍返しだって言ったら、はい、ドカーン受けんな。
今のすごいですからね。
これ半沢直樹長いやろ、俺見てなくて、
瞬間視聴率、
そうだって日本代表のサッカーより視聴率取った言うて、
はい、 80% を優に何回も超えるって
言ってました、うん、だからこれからもう生病棒で、
はい、
全く知らんのに使えるとこあったら倍返した
んですよ。あんま知らんまま言わん方がいいですけど、
目泳いでると思う。言うてるとき倍返した目を泳ぎながら俺の倍返し楽しみにしてる。
いやその笑い欲しさに知らんのに言ったらダメですよ。
そうやな、一番腹立つわな、
一番ダメです。
何やねんあいつって思うやつやな。知らんくせに受けるからって一番腹立つ手法やわな。
そうですね、
やってみたらウケたわほんま。
いやそれはやっぱり今すごいですからね。僕もちょっとアマちゃんを見れてないんですけど、まだ
アマちゃん、すごいアマちゃんも面白いらしいな。何
か見ないといけないなと思う
んですよね。もう終わったか、もう終わるんか。
だからまあ時期あの DVD で多分またするね、レンタルになると思いますから、そうなったら見ようと思います。
稲田も見てんの？
いや僕も見れてないです。
今時を知らなあかん
じゃん。そうですよね、
うん、
流行りのもの、ね、
流行りのもの。さすがにあれは勇気なくて言われんかった。ジェジェは言われん
か
った。ジェジェも言うてみてください言われてんけど、さすがに、まあ、使いどころもなかったし。
そうですね、
うん、
あれもうすごいっすよね。もうだからツイッターとか、
ツイッター
ネットの急上昇ワードみたいな
感じです、うん、ホットワードみたいなやつ。
すごかったですよほんまに。
ジェジェジェか、
はい。この間のラピュタもすごかったですよ。全然関係ないですけど、
あラピュタね、
あれやろ、バルス、
バルス14万、
世界記録かなんか、
はい、
あ、うん、そうなんです。
14万何千ツイート、
うん、あんな何回もやってるのにね。
そう、
今回に限り。
なんかその
そうや、ね、
マウスとつぶやこうみたいなのか、なんか
あそういう運動が、うん、運動というか、
はい、
投げかけがあって、
それがもう一気にはまって言えたか、すごかったですよ、はい、もうその、
だからそうなったらそうなったやねんな。
はい、どうですか。
いや俺宮崎作品の中で、
はい、
1位ラピュタやってんけど、
ね、ああまあ確かに、
もうなんかあんまりちょっと言いにくいなっていう
な。確かにでもいいですよねラピュタ、
うん、
あでも、
うん、
あの今の風立ちぬいいらしいですよ。
ああそう、
はい、
あれは宮崎駿監督が過去最高のやつできた、
うん、
はい、
俺宮崎駿監督も勃起してたと思う、
はい、その勝手に言うのはよくないん
ですよくないな。ただ風立ちぬのポスター見た時に、
はい、
日テレに貼ってんのは多分日テレがやってんのかな、
はい、
日テレにいつもでっかいポスター貼ってんね、風立ちぬの、
はい、
で一般に使われてるポスターともしかしたらデザイン違うんかもしれんけど、
はい、
生きるでっかく書いてんね、
ああ
3文字で、
はい、
それ見た時もちょっと一瞬トクンって血を来たのか
下半身に血が流れていくのが分かった。
なんかこの血玉が一滴トクンって落ちたのが分かった。
生きる
血玉が。
何なんですかその血玉って言ってるの。まあ、
所詮は海綿体やねんから血が巡って硬くなるというシステム。
はい
はいはい、
そうですね。
その生きるっていう文字見た時にトクンって落ちてん。やっぱそうか。
すごいですね。そっからですか。その生きるの生きるっていう字が生とかじゃないですか。それでなんか
ちょっと単純に。いやらしさじゃないのよ。だから分かってほしい。
ほんまですか。
こんだけ子孫のこと言ってて結婚の匂いも全然ないです
そこが問題やねんけど。
そうですよ、
結婚願望は終わりなの。
めちゃくちゃある
よ。ああそうなんです、
ね、めちゃくちゃある。今ベップよりあるよ俺、うん、
それ多分相当ですよ。
今ベップより思ってる強く。
今ベップさんにそれ聞いた時
あいつがただで、ね、ただでできるというその気持ちより俺はもう強い。
今ベップさんは確か不純な
やつ、不純やけど俺はもう純粋にこのやっぱ残したい、この剣道小林という芸術作品を、うん、
そうですね、後世に、
ま、松代までこの剣道小林という芸術作品は受け継がなあかんって。
でも多分遺伝子としてはむちゃくちゃ強いと思いますよほんまに、
う
ん、
そうかな、
はい、それはだってあんな子供の番組見て勃起する
うん、
いやそれって
違う違う、それは本当にいやらしい意味じゃない。
いやらしい意味じゃなくてね、その、
うん、
生命の
その
子孫を残さない、子孫繁栄のその本能といいますか、
あそういえばこの間ジュニアさんとちょっと喋っててんけど、
はいはい、
初めて性で、
はい、
性的に、
はい、
立ったの覚えてる。
うわ
初めて
性的に。
あ僕でも覚えてます。
うん
僕も多分覚えてます。
いや俺も覚えてん、ね、ちょっとそれぞれこれ全員の俺聞いていこうかな思って。
ああでもまあ僕では ベタというか、
うん、
もうほんまにあれですけどね、その、うん、幼稚園に通ってた頃に、
お
すごいタイプの先生がいてたんですよ、
うん、早いな、
はい、
うん、
唇の分厚いね、
うん、
でその
武蔵みたいな、K-1 の武蔵みたいな。
いやそうそっちじゃないんですよいや違います、うん、その穴子さん的なことじゃないんですよ、うんうん、女性魅惑的なということですよ、
うんうん、
でその武蔵がね、
うん、武蔵言ってる
武蔵がね、
武蔵
その先生が、うん、みんなで鬼ごっこしようみたいなんで、うん、ほんでその先生が捕まえた子はキスするぞみたいな、うん、でなんか最初はみんなギャーって言って逃げるんですけど、うん、僕はその先生の周りをこうずっとぐるぐるぐるぐるギャーって捕まえられたやから、うん、でその先生にブチューってチューされた時にむちゃくちゃ立ったの覚えてます。
じゃあもうせいで立ったんや。しかも自覚あった、は
い、もうありました。そうやね、
へえ、稲田のは聞かん方がいいかな。
そうですね、なんでなんですか。2つ思い出してますよ。
ま、2つ、
2つ、
まあ、最初や言うてんのに、
どっちかなっていうので、うん、
あ、なるほど、ちょっと混濁して、
うん、1つはあの映画なんですけど、
うん、あ、そういうのな、
あのほんまキョンシーとかそういう系の映画で、う
ん、てんてんちゃんか。
いや、てんてんちゃんじゃないんですよ。てんてんちゃん見てからやと思うんですけど、うん、そっから多分そういうてんてんちゃんからふつふつとその性欲
が
湧いてきてての、
うん、まあ、お互い少年少女やしな、その時は。そうですね、
でまた別の映画でその
ゾンビ、
ゾンビじゃない、ゾンビにそんな勃起しない、うん、
スペースヴァンパイアとか。
スペースヴァンパイアに僕勃起しない。
猿の惑星、
猿の惑星に僕勃起しない、うんう
ん、バタリアンと、
バタリアンに僕勃起しない
。ちゃんと訂正していかんで。
映画は何？
映画のタイトルがあれなんですけど、うん、幽霊の女の人が、うん、恋をしてしまって、でその幽霊の女の人の家に行くんですけど、うん、その幽霊の女の人の家族にバレちゃいけないから、うん、男の人が、うん、でお風呂入ってるその女の人の、
あ、洋画のな、そういうな、
多分あの中国とかなんですけど、
う
ん、
中国、
お風呂にその女の人に
その変わった
隠れさせられるんですよ、うん、水槽にズボって入れられて、うん、で
浴槽な、
あ、浴槽に入れられて、うん、でその家族の人が来たから、その幽霊の女の人が慌てて裸のまま、うん、その男の人の上に座るみたいな、うんうん、それで多分初めての興奮です。
まっとうやな、二人ともな。
まあそうですね、まあまあ多分その勃起するべくして勃起してるというか、
俺は勃起ということは気づいててんけど、それが、はい、性的興奮ということに気づいてなくて、ずっと、
ああなるほど、もう体が反応してしまってる
という、たまにこうなってるなとか、はい、なんか興奮したらなんねんなっていうのは気づいててん、でもそれ性の興奮じゃなくて、はい、例えばエキサイティングなスポーツ見た時とかもなんか立っててんよね。
うわ、もうその頃から、
でもそれがつながってなくて、はい、あ、性的興奮で立つんやって気づいたのがもう小学校4年生ぐらいで、
ああちょっと遅めですよね、気づいたのは。これももう
ちょっと最初に聞いたらなんかもう王道とかベタやなと思うけど、ちょっと最後まで聞いてくれる、
はい、
うちの小学校に、はい、プールの授業のために、はいはいはい、女子が着替えるプレハブ小屋みたいなのが立ったのよ。立ってん。
ありますよね。
でそこに、まあ、グラウンドの一番端っこにあるから、はい、ボールがさ、サッカーボールがポンポンって飛んでいくこととかよくあんねん、まあ、はい、でそのサッカーボールがポンポン飛んでいったら俺が取りに行ったのよ、パーッと、はいはい、で、はい、その時にその女子更衣室の扉がガラッて開いて、はい、ボール俺がパッと取った瞬間にガラッと目の前の扉が開いて、ハッと見上げたら、はい、もうほんとね、真っ赤っかの、真っ赤なレッドの乳首が目の前あって、
はい、レッド、
俺が4年生ぐらいで6年生の女の人の乳首が目の前にあって、
はい、
あっと思って、はい、あ、なんか俺見た赤もん見てしまったと思って、
はい、
その6年生の女の人顔ぐらい知ってて、
はいはい、
その人がスッと扉閉めたのよ、はい、あっみたいな顔して、はい、うわ俺なんか見たあかんもん見てしまった思って、誰にも言わんとこうと思って、で、まあ、またサッカーやってるとこ戻った、はいはい、これ、まあ、これじゃないね俺、
お
勃起覚えたのは、
あら、
次の日に、はい、学校行くためにもうランドセルしょってさ、はい、登校してたら、はい、その真っ赤っかな乳首した6年生の女の人と校門でタイミング一緒になったの、はい、その時に俺を見て、はい、くすって笑ってふってなんかクスって笑ったね、俺を見てなんか下げすむような目で、そん時ビンビンになってあこれかと思って
、すげえ、どういうつもりで、
いや分からん、 俺のなんか狼狽ぶりとか思い出して笑った
いやでも多分ほんまにそうだと思うんですよ。いやだからやっぱ女の人
子供ね6年生の、
うん、そうなんですよ絶対に
女子から見たら4年生の男の子の俺なんて子供ねっていう感覚やったんやろ、
うん、いや多分そうだと思うんです、うん、いやだからませてるんですよね女の人って、うん、
ふって笑って
んもうだから大人のそれですもんねそのふって
うん、うん、そうガキねみたいな感じ
すごいっすね、うん、
それやって俺が自覚したそうかエロいことで立つってこのことやねんって
わまた生々しいやつですね
これ生々しい話
だ僕なんか幽霊の女の人がとかみたいなわけわからんのじゃなくてもっとちゃんと考えて答えたかったですね
別に大喜利ちゃうねんから思い出話やから、うん、か
すげえ生々しい
この話をしたことにより、はい、あの初めてのお使いで立つっていうのをなんか免除できませんかね
いや自分の中でお点みたいにするやめてるんですよそんなことないです
いやじゃなんかどういうでも勘違いされるなと思ってい
やでもね、その
性じゃないねんてよ、はい、性はこういうことです、
はい、
あれは性じゃないんですっていうことを言いたかってんけど
なるほど、
うん、
いやでもね僕ちょっとほんまに分かるんですよあの、まあ、疲れマラとかもよく言うじゃないですか、まあまあまあ、ベタですけど
あるしな、はい、実際あるし、
はいうん、だからそのほんまに大事なことというかね、うん、その人間本来備わってることじゃないですか、
うんうん
それをこう変に隠すのもまた違うのかな
ってそっか、はい、でもほんまに好きやねん、うん、俺初めてのお使いシリーズ、はい、なんでこんな好きやねんのと思うぐらい
だから全然ケンコバさんのその性癖も僕全然大丈夫
いや性癖じゃない
性癖じゃないの
俺はほんまにこれだけは胸張って言えるのが、
はい、
みじんもロリッケがないのよ、はい、俺、
まあ、それケンコバさん結構常々おっしゃってますねそうやね
よかったと思って
まあ、でも確かにです、ね、
ロリッケやったら生きにくい世の中やろうなと思って
確かにでもそうですよね、う
ん、はっきり口にしたことないけど、まあ、はっきり言うわ、
はい、
俺の一番好きなの、
はい、
くたびれた父やから
くたびれた父
ちょいくたびれ父
はいちょっと重力に逆らわれへんようになってきてる引力に負けてしまってるね
なるほどなるほど、
うん、それ僕ほんまに分かりますわ僕ほんまにそうなんです、
うん
う
ん、
30代後半ぐらいですか
27、8ぐらいから、まあ、
30代やな、うん、いわゆる
うんなるほど、
うん、
くたびれ父
くたびれ父
あ、うん、覚えておきます
何をやん
の僕も使ったことないんで
くたびれ父な、
ねうん、
ぜひ改めて、
はい、
くたびれ父の良さを皆さん探してみてください
どんなオープニングなんですかはいやれんかお前
くたびれ父の募集は
して
ドットネット
お前やめよ勝手な募集するの
じゃメッセージ
はいそうですねあちょっとあの先週もお伝えしたんですけども私あのローリングストーンにですね
興
行、
はい
連載中のコーナー、ね、はい仕事部、うん、マキシマムザホルモンの、マキシマムザリョウ君を、うんゲストにお迎えして仕事を展開しておりますとそしてちなみに、この仕事トークなんですがローリングストーンのホームページでも見ることができますしかもですね、現在仕事トークは、テンガプレゼントキャンペーンを実施しております、うん、仕事トークにか、対するご意見ご感想を書いて送るだけで1万円相当のテンガ製品詰め合わせをプレゼントいたしますと、応募サイトに寄せられた1
万円結構あるよこれ
そうですよ、うん、これ多分相当な量やと思いますけども、その1万円相当の詰め合わせが当たりますと、応募サイトに寄せられたメッセージをいくつかちょっと紹介したいんですけども、28歳男性の方、
はい
感想メッセージですけども、ここまでさらけ出す内容に驚くとともに感心したと剣道小林のバイタリティに拍手と
言い過ぎてんねんなこれ
これでもほんまに思考トークに関してはちょっと言い過ぎてるぐらい言い過ぎてますかね
思想やもんな
ほんまに
いやこれちょっと反省してるぐらい俺
これでもほんまに一、ね、回まあ男性の方は特に呼んでいただきたいですけどこんだけ言ってくれるかっていうぐらいの、
まあそうですね、
セキララに言っていただいてますから
いや反省してんねんで俺は、うん、
いや全然ほんまにいいと思いますけど
なんかうどん屋で麺をすすってる人見て興奮するみたいな言うてはりました
ね、もうだからそういうの言っちゃったらさ、はい、ほんまに初めてのお使いも意味持ってきそうよ
俺そうですね
あれはこれは本当に意味ないんですよ
そうですねいろんなところに点をばらまいてるから、うん、変な点と点がもう線につながり始めてますから、うん、で他にもですね24歳の男性ケンコバさんのオナニーに対する価値観や、かける情熱などがひしひしと伝わってきました、ね、こんなにオナニーについて酒でも飲みながら語りたいと思ったのは初めてですと
俺は24歳の男とは 飲みながらオナニーの話別にしたかない。いやでも24歳の女と飲みながらオナニーの話したら最高やろ。
いやまあね、いやでもこれ嬉しいじゃないですか。同性のね男の人がやっぱりこうやって言うってい
うのは、ね、いや俺もな若い時はそんな風に思ってたよ、はい、やっぱ同性の支持ってなんぼやと。
はいはいはい、
もちろん
おもろいやつってそういうもんやろ。
まあ確かにそうです、僕らのイメージとしてもそうですか。
いやいやいや、それもスケベな女にもう勝るもんないよ。
結局
傍らにいてほしいのはいつでもスケベな女よ。
まあ確かにね、作詞、うん、男は横おってもっていう話ですけども、うん、他にもこう若い子もいてます、はい、18歳の男性、僕は天ヶ茶屋リスナーでもあるのでケンコバさんの女にトークにはすごく興味があり、男としてのかっこよさを感じてます、うん、シコトークは音楽雑誌のコーナーということで、女にが恥ずかしくない、恥ずかしいことではなく一般的に話せるようになればいいですねと、う
ん、確かになんで恥ずかしいんやろな。
なんか
さすがの俺もやっぱり人に見られたくないもんな。
そうですね、
見せたいというなんかまた変なこと言うとしてんな、
はい、
見せたいという気持ちがあんねん俺も。
はいはいはい、まあ
誰しもあんのに
誰しもちょっと
あるそう見せたいという気持ちはあんのに見られたくないっていうな。まあここがいいんやろうけどな、なんか
表裏一体と言いますかね、
こうそれがまあオナニーの良さやねんやろ、
はい、
うん、なんか何を言うても危険しない
そうですね、今のところ裏目にしか出てない、
裏目にしか出てない、
ね、しますけどね、素晴らしいですけど、まあこちらのホームページの方でも、
はい、
いつでも見れますから、
は
い、ぜひぜひ見ていただければと、はい、エントリー方法など詳しくは雑誌ローリングストーンのホームページでご確認くださいと、
はい、あれは天下じゃないのか。
このコーナーではもしかしてあれは天下なのというものを紹介して本当に天下なのかを検証していきます。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天下茶やオリジナルステッカー付き、天下 X シリーズ、天下カップシリーズ、天下 3D、 天下ホールシリーズ、キースヘリングとのコラボ、天下クール、天下ホールローション、エッグローション、天下プレイジルシリーズ、天下初女性向けブランドいろはの中から何かをプレゼントいたします。
はい、じゃあ行きましょう。
はい、
まずはこちら、堺市デルタファイトの投稿、あれは天下じゃないのか。友近さんって魚肉ソーセージと同じ剥き方で天下開封してそうですよね。まあ友近はね、魚肉ソーセージが好きという
口でつまんでってことですね。歯で噛んで。
そうなのかね。友近は、ね、やっぱ友近そうなの。色気ある。
色気あるなと思いましたね。
まあ俺はもう付き合い長いからさすがにそういう風には何も見れないんやけど、はいはい、出川さんとかが、
はい、
ケンコバ友近と仲いいんでしょ。え、なんすか言ったら、俺もなんかたまんねえんだよ。出川さんは言ってたな。いや、友近と仲いいのいいな。なんかたまんないだよね俺とは言ってたわ。確かに、
いや綺麗ですよやっぱり。
あ、面白くて綺麗なお姉さんになる。
僕らは
やっぱそうなるん
だ。そうですね、
なんかどか独特なというか、
うん、
オーラというんですかね。
まあ、でも確かに俺友近と昔二人でこうラジオやってて、
はい、
やってた トークからコーナー派生してんけど、
はい、
とんでもないコーナーやってたもんな。
どんなコーナー？
こっち見るのコーナーって言ってやってて、はいはい、この有名人は、
はい、
フェラチューするとき男から見てこっち見てるか目そらしてるか判断していく、友近が判断していくみたいな。
何なんですかそれ。それなんか天狗ちゃん以外でそんなラジオがそんなにしたんですね。
わかりやすい有名人で、今の時の有名人で言ったら、例えば、
はい、
まあほんまあくまでイメージよ、
はい、
吉高由里子さんなんか
は
こっち見そうやん、
はい、あ確かに、はいはい、
うん、どうやどうや、はい、みたいな顔で、
はいはい、
目そらしそうって誰かな、
目そらしそう、
石原さとみちゃん、
あ石原さとみちゃんとか目そらしそうやな、
はい、あでも言ったら見てくれそうですね、う
ん、ちょっとなんか気持ち悪い、
一番ええわなそれ、
まあまあ、
目そらしてる子が言ったら見てって言ったら見てくれるのは一番ええかもしれんな、
そうですね、
うん、
蒼井優さんとかそらしそう、
いや蒼井は見る、い
や絶対見るやって、
見る
絶対見る、
鼻から、
うん、鼻から見
るという最低のコーナーをやってる最低やわ、
最低、ね、まあでも不思議と今のこの短い時間楽しかったですけど
ね、続きまして愛知県のプニの投稿、あれは天下じゃないのか。世界陸上の VTR 明けで織田裕二さんと中井美穂さんが異常にテンション上がっているのって、 VTR 中間違いなく天下といろは使ってますよね。
そんな風に見てるんですね世界陸上。
あなたが笑ってくれるみたいな、うん、
ケンガチャ屋のリスナー
オールマイトゥギャザー一緒にすごい、ね、ああ子供のように言うてね
おさめてきますね、
富田林市煮え湯500杯の投稿、あれは天下じゃないのか。先日近所のスーパー銭湯に行きました。電気風呂や水風呂、打たせ湯に露天風呂、そしてサウナ、やはり家の狭い浴槽とは違い、文字通り手足を伸ばしてとても気持ちよかったです。本当にとても気持ちが良かったです。とても気持ちが良かったんですが、もしかして僕は天下を使っていたんですかこれね、でも、はい、確か鹿児島やったかな、
はい、
鹿児島で仕事の空き時間にスーパー銭湯みたいな、
はい、
行ったことあって俺、
はい、
スタッフの人と3人ぐらいで行ってんけど、はい、あのジェット風呂みたいな、あ背中にバージェット当てるみたいな風呂に小学生3人があの張り付いてどがえんのよ、
はい、
体 の, あの前面をジェットの方向けて、
はい、
ずっとどがへんやんこいつらと思って、はい、でまあサウナとか浴びてでやっとどいたと思って、はい、その3人であれもちょっと小学生戻ってくる前に選挙しようぜって言って、
はいはい、
まあ、意地悪で意地悪っていうか、まあ、俺らも入りたかったんやけど、はいはいはいはい、でそのジェット風呂ってあーってこう3人で背中当ててて、でその3人組の小学生の人がパッ走って戻ってきて、
はい、
うわっで取られたと思って、
うん、
で連れんとこに報告しに行くときに、
はい、
チンチン湯がきの場所取られたお前らチンチン湯がいてたんだ湯がくて
チンチン湯がき、
うん、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。いや
そうやな、
チンチン湯がき
チンチン湯がいてて3人で
チンチン湯がきのとこ取られた
取られたんやって。
いや気持ちよかったね、
気持ちよかったその後おっさんが3人背中当ててんねんから悔しかったよ滋賀県ダイナマイトとしてあれは天下じゃないのか。桃から生まれた高橋真麻さんの顎と首のくびれラインこそ今天下に必要なラインではないでしょうか。桃から生まれた天下桃太郎侍に期待しています。こんなの秀樹さんに聞かれたら拳で殺されるよ、
ね、そうですよね。
高橋秀樹さん俺なぜか仕事一緒に多いんだけど、
はい、
俺が今まで見た人類の中で、
はい、
一番拳でかいんじゃんこの人、
そんなにでかいんですか。
プロレスラーより拳でかい、骨格がすごいね
なんで。確かになんか屈強なイメージありますね。
いや屈強やね、
はい、
体鍛えてはるしね、あの
人。あやっぱ鍛えてらっしゃるんですね。
もともとこの剣道とかを熱心にやってて今もなんかいろいろやってるみたいな、
はあなるほど、
いろいろやってますよね。魂で体こすって、
ああそうそうそう、
健康法みたいな、
健
康法
やってるな。エロ毒ナイスフレーズ。
このコーナーでは他人には理解してもらえない天ガチャやリスナーオリジナルのエロティックフレーズをご紹介していきます。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き天ガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。
なるほど、
はい、まずは、埼玉県のラジオネームぬくいまんかいさんのエロ得ナイスフレーズ。能ある鷹は爪を隠す。これは実力のある者は簡単にはそれを見せつけるようなことはしないという例えです。
うん、
これを身近にあるもので自分風に置き換えるならば、蚊はある俺は木と隠す、
うん、
ということになります。
うん、
そう、火星方形の人はテクニックを持っている
です嘘つけ
これ僕ね、僕も何を隠そう火星方形
やろう、やろうないしでもおかしいけど、うん、やろうな、な
ん
か
そん
な
っていうに分類されると思うんですけど、
うん、
このテクニックを磨くって、
うん、
一体どうやって磨くですかね。
どういうこと。
あのこの女性を喜ばせるテクニックって、
あ
いつ、
まあ一生縁のないことやから考えんでええんちゃう。
ああ分かりました、じゃあエッグステッパー
切り替え早すぎるやろ、
まあ、仕方ないよ、そのエッグステッパーあげようそれ
エッグステッパーもあげますけどもうちょっとそんなことないやろとか言うてこんと、
いやほんまに芸人やったらね、そういうのはあかんねんけど、
スッと受ける、
まあ、諦めてしまう時もあるよな、
まあ、確かになって言いながら自分でも、うん、あの違和感がすごいや
エッグステッパーあげようか
これは一丁、エッグステッパーでも上げましょう。
上げて次行こう。
わかりました。さあ続きまして、滋賀県のラジオネーム、うん、ダイナマイト都市堂さんのエロ毒ナイスフレーズ。たまに傷、
うん、
たまに傷とはほとんど完全に近いものなのにわずかな欠点があることの例えだが、
うん、
俺の場合少し違う意味合いで捉えている、
うん、
修学旅行の時のお風呂でキャン玉に対してらっきょの大きさぐらいだった竿のせいでしばらく、うん、 しがらきとかたぬきちとか呼ばれていた、うんうん、そこから卒業までの間ずっと呼ばれ続け、思春期に大きな心の傷を負ってしまった、うん、故に純粋無垢な少年の綺麗な心をひょんなことから傷つけてしまうこと、または消えないトラウマとして残る思い出と捉えている。
うん、なるほどね。もう一回言われたらね、学生の頃って、うん、そういうあだ名ついたらもうずっと言われますもんね。
そうやな、その、なんて呼ばれてた？
僕は、あの、僕はでもその下半身面はほんまに一緒なんですよ、うん、皆さんと、うん、なんかそういうあだ名はないですよ、うん、
いや、その見た目の
あだ名、下半身あだ名ないの？
下半身あだ名僕ない。
下半身あだ名ってあります？
俺あるよ、俺の、うん、もう見た人がみんな口を揃えて、
はいはい、
なん
て
言
うんですか、
どっかで示し合わせてきたんかみたいな、みんな言う。
なんて言うんですか？
飯田子っていう。
飯田子、飯田
子
どういう面で？
なんかね、丸々としてんの、タコの頭みたいな。
タコの頭がくっついてるみたいな。そ
う
そ
う、っていうかね、あの、
タコじゃなく飯田子なんです、ね、
飯田子。ペニスがね、太ってんのよ、うん、
ペニスデブ、
ペニスデブ。
あんまり太らない、
もちろんデブやねんけど、
太らない歌手やとは聞いてますけどね。
太ってんねん俺の、なんか、
ようん、なんかね、超えてはる人ってなんかその超えてる分チンチンが引っ込んでるってね、
そういう感じでもないのよ、だから俺、うん、太ってんねん、
一緒にチンチン太ってるってなん
なん、超えてんのよ、なんか飯田子みたいになんか丸い
栄養いってるんですね、
栄養いってんのかな。
飯田子
みんな言う、見た人は、
飯田子みたいってなるん
ですか。そう、示し合わせたかのように、知り合いちゃうんかお前らって疑うぐらい、
どっかで繋がってた、
繋がってんちゃうんかって疑うぐらい、飯田子って別々にいろんなとこで言われてるんだ。
めっちゃ珍しい例え
ですね。最初に言うたのは中川家の剛やってんけど、飯田子やんこれ。一緒に風呂屋行った時に、飯田子やん、風呂屋ででっかい声で飯田子やんって言って、周りにめっちゃシーンってなった。何のこと見てんねんあいつらは。
なんちゅう大人なんですか。
富田林市のラジオネーム、うん、ニエユ500杯さんのエロ毒内緒です。
皆さんは、あ、道がある、皆さんはこの言葉を耳にしたことがあるだろうか。山がある、森がある、続く新たなガールで、うん、何でも自分の撮った動画を積極的にネットにアップし世界に向けて公開する女性たちの
ことです。聞いたことあるぞこれ、
はい、うん、しかし天ガチャリスナーの私はこの動画あるを読んで字のごとく動く女と解釈することにしている。そう、つまり動画あるとは営みにおいて騎乗位のみならず、どんな体でも自ら腰を振り乱す女である。皆さんはこんな動画あるはお好きであろうか。私は大好きである。
あ、いいですね、
いいですね、
うん、確かに。
これってそんな、
あの、騎乗位のみならず、はい、確かにこう正常位やのに下から動かしてくる女の子みたいなのおるもんね、
はい、
あ、突き上げ正常位、
突き上げ正常位
と僕は呼ばせてもらってますけど、
てか男性上位みたいなもんやな、あれは。
まあそうですね、言うなれば、
うん、
いいですね。そういう人って、
うん、
ご経験されたことありますか、お二人は。
うん、まあまあ、
それって言ってて、どこに行った
ら友近も私はそうって言ってた。
うわー、お姉さんはそういうことまで言うんです
よ、ね、言うよ、あいつアホやからな。ほんまのアホやからな、あいつは。
すごいですね。そんなことを二人でラジオで喋って
た。喋ってた。
すごいラジオです、
ね、アイドルのアシスタントがついててんけど、
はい、
次第に消えていって最後2人になって、はい、やっぱ事務所的に難しかったよ
ね。そうでしょうね、
叱
るべき処置でし
ょ、ね、それは、1人減り2人減り最終的に2人だけ残ったみたいな。
いや、そうなりますよ、
すごいラジオですね。
さあ、そして最後、はい、最後はこちら、はい、愛知県のラジオネーム、前立腺支点のスザク、カウパー飲み放題の、カウパー飲み放題さんのエロ毒ナイスです。センター試験、オナニーばかりしている天ガチャ屋のリスナーは左か右に曲がっていないか、
うん、
私はまっすぐ前に伸びているためセンター試験ではいい点数が取れるだろう、
うん、
ただ年齢とともに下に下がって硬さがなくなってきてしまっているので減点が心配だ。ほ
う、これはまあ皆さんどうなんですか、まあ、
これまっすぐの人っておるんですか逆に。
いや、まっすぐの人は、あの人はまっすぐちゃうかなって睨みつけてる人おるけどな。
あら
そういうのも多いですね。
人をどういう目で見てるんですか。
あの、まあ、みんなねじれてるとは思うけど、
まあどっちかに、
でも唯一まっすぐな可能性あるな、あの人は、とにらみつけてる人おるよ。
誰でし
ょ。さん、まっすぐ
や。いや、まっすぐです。
多分そんな気がすんの。
うん。いや、もう見たことないですけど。
まっすぐ。
まっすぐです。
まっすぐ
や。これは、すごいですね。
綺麗やと思うわ。
人を見るね。
本当にこの 3D 天画みたいな色して
る。色真っ白。
うん。
真っ白。
ほんまの、王子様系とかおるけど、ほんまの王子様誰やて。
確かに。そうですね。永遠の王子様ですもんね。
最初から。
最初。
ぶれてないですもんね、年取っても。
うん。
綺麗な顔してますもんね。
う
ん、
絶対その、測量技術使ってもまっすぐ向いてると思う。目視ではまっすぐやけど、厳密には歪んでますねっていうこともないと思う。
は
い、
左
右対称。
三脚のカメラ立てて。
そうそうそうそう。
あれで見ても。
正真正銘。
うん。
いや、確かにそれはそうですね。
人類でも一人だけかもしれない、そんな人ほんまに。
この前立腺視点の須田さんはまっすぐやとおっしゃってますけども、
うん、もうこんなやつもその裏向いてるぐらいやろ。
もう、
うん、
裏表
手のひらが上向いてるみたいな状態になってると思う。
うん、もう裏筋が裏筋じゃなくなってしもてるぐらい、
うん、裏筋が天井についてる。
めちゃくちゃ言われてますけどね。
天下川柳。
このコーナーでは天ガチャやリスナーからの天ガ川柳をご紹介いたします。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き天ガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。
さあ、それでは紹介していきましょう。
お願いします。
こちら堺市の2番センター梅干しの天ガ川柳。気持ちいいお天ガ予報士いつも晴れ。
シンプル
天気予報士ね。
天気予報士、
天気予報士、
気持ちが晴れるってことですね。
天気予報士みたいな、あの、はい、お天気お姉さんみたいな、
はい、
一人、
はい、
結構もう最近いろんな番組出てんねんけど、
はい、
こういう攻め方あったかっていう女の子おるわ。
攻め方、
もう結構いろんな番組出てメジャーな存在になりつつあるんやけど、
はい、
俺の読みでは多分ね、あの、はい、G カップぐらいあるのに、
はい、
隠そうとしてる子が一人おる。
TBS ですか。
いや、あれ曲はどこやねんな。まあその子はあのタレントさんやから。
あ、はいはい、
うん、三浦奈穂子、奈穂子かな、
三浦奈穂子
っていう声だけど、
顔出てけ、
すごい、あの高学歴の、だテレビ他のお天気以外で出るときは高学歴タレントみたいに出てる。賢い一つ橋かなんかそんな
とこ
や
ね。
ショートカットの方。
いや、ショートカットじゃん。
あ、違った。
隠してんねん、隠してんねんけど、その高学歴タレントがゆえに結構クイズ番組とか出させられて、
はい、
まあ、俺もたまに一緒に出たりしてて、
あ、もう共演もされてるんです
か。はい、難しい問題を解いてしまった時、やっぱり喜んでやったーっていう時の揺れで、はい、はい、見つけた。
あ、捕まった、うん、捕まった、
隠してるやん自分、
はあはあはあ、
出せやみたいな。
別に押さえつけてるわけじゃなくて、
いや、押さえつけてると思う。
いや、でも多分そうやで。
押さえつけてると思う。
それって自分が大きいかどうかはもうやっぱ分かってはんねん、
うん、
なんていう子やと、
はあ、したたか
猫も尺子も底上げしてるこの時代に、
はい、
やれ隠すかと、
やれ寄せぶらだ、
うん、
持ち上げだの、
この手法で来る、隠す、あ、そう、おもろいやないかい。
受けてたと。
へえ、
いや、確かお天気お姉さんめっちゃ綺麗な人いますよね。
まあでも言うたらオリラジのな、
はい、
あ、まあ、
厚彦なんかはお天気お姉さんを嫁にしたわけやから、萌えちゃん
夢ですよね。朝ズバのお天気お姉さんもすごい大きいんですよ、
う
ん、あ、そうなん、
ぜひ、
その子かもしれんな。でも三浦奈穂子、
あの目のちょっとクリッと大きい、
ちょっとね、あの顔はね、
はい、
完全におっぱいちっちゃい顔してんのよその子。
あ、うん、あ、じゃあちゃうかもわかんないです、うん、その方はもう大きい顔されてます。
ああ、なるほどな、
うん、はい、怒られるやつちゃうかな。大丈夫かな、
大丈夫、
大丈夫ですか、
ね、
え、ケンコバさんはそれは大丈夫と言ってくれるでしょ。そ
まあ俺は大丈夫や。
大丈夫です
か。お前らごときは知らんけど。
いや、ちょっともうそんなはっきり言うんちゃいますわ。
僕らごときすぎて逆に大丈夫。
大丈夫か。
逆にケンコバさんの方が危ない。
危ないですよね。
考えよう
です よ。そうです、
奈良市ミッシーの天ガ川柳。 天が大きい意味ない掃除でジェラシプレイ。なんかあるな。
いいですね。
後回しにわざとしとくみたいな。
なるほどね。
楽しみを取っとく。
楽しみを取っとくか。大人の遊び方やな。
我々、うん、の哲夫さんはわざと一回筋トレ挟むって言ってましたね。
あ、なるほど。はい。いや、ええ答えですね。すごい
ね。なんかこうこういうご褒美の前に何かをするっていう。うんうん、41歳男性の方です。
摂津市東京ウォーカーの点が付いて。引力に逆らい満ちるイロハの海。
あら、えら魅惑的な幻想的な、うん、
でも実際の女性のその体調とか、
はい、
性、 あの性的興奮を覚える周期は月の引力やというもんな、
はい、まあ言いますね、うん、これ僕言ってないから、僕もうむちゃくちゃそうなんですよ、うん、
ええ、
あの満月の日、
あ、
異常にムラムラするんですよ。
それはほんまそうやからな。
はい、
データで出てるらしいから。
らしいですね。
殺人事件も一番多い。
犯罪もね、うん、
犯罪も多いし。
そうなんですよ。だからなんかほんまに異様にムラムラするんですよね。そないですか、うん、
僕は毎日異様にムラムラしてますんで、
うん、満月月の満ち欠けなんて関係なし、
関係なしに。まあ多分きっとその、うん、女性とそういうことしたいっていう欲望が、
うん、
年中報われてないからかもしれないですね、その反動として、
うん、
まあ
すごい悲しいこと言うてんな今、
うん、
まあ慰めの言葉もさすがに俺もちょっと見つからへん。
そうですね、うん、まあおよそそうやろうなと思う、うん、
この方にはフリップホールし
ろ。お前やめろ、お前はなんでなんでお前の勝手な判断で、ね、
フリップホールしろやっちゃった。
フリップホールこれはまずいっすよ。いや、
やっちゃった。プリンって音鳴ってまいりました。
プリンって音、いやちょっとこれはね、
いやでも素敵や、ね、
いや素敵やけど、このフリップホールとイロハを出す出さへんはケンコバさんしかこの権力持ってないから。
あ、そうか、
我々はないんですよ。
まあでも
申し訳ございません。
一回フリップホールしろと言われて、
はい、
まあ、訂正するのもなんなんで、
はい、
ステッカーを。
ほらほら、もうこんなことない。
前もあったな、こういうこと。
こんなやったら天がもろてる方が、うん、その東京大岡さんもよかった。
ステッカー、
すいません、
ね、前がフリップホールとか言うからステッカーになる。
東京大岡さん結構ね送ってきてくれてはるから、
うん、
まあちょっとたまりすぎても、あの天下がね、
あ、天下
が、はい、そろそろステッカー一回挟ん
でなんでお前がそれ
いいと思います。
じゃあすいません、ステッカーお願いします、
は
い、
じゃあこれ最後です。
はい、
はい、
埼玉県ぬくい満開の天下さん、
はい、
振り返りねえかんちからの天下しよ
です、ね、途中字余りの感じがしますけど、うん、
そうですね。そう、僕言われんかったらこれ今川柳のコーナーやってるの分からんか
った。字面見たら川柳見えへんもんな。
全然見えへん、うん、カッコとかあるし、
ねえ感じからの天下しよ。ギリギリ前いけてるか。
川柳の概念を
どこに滑り込んではいるな、
まあ、滑り込みではいる、うんうん、
以上ですね、
はい、はい、
深夜1時30分から剣道小林と
アインシュタインの稲田と
河合がお送りしてきました天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋でございます、はい、ここで最後メッセージを紹介したいと思います、
はい、
東京都のラジオネーム性欲を持て余すさんからのメッセージでございます、はい、健康さん、稲田さん、河合さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもポッドキャストで楽しく拝聴させていただいております、うん、先日彼女が家に泊まりに来た時、なんと一人エッチが見たいと言われました、
めっちゃええやん
オナニーを人に見せたことなど今までなかったので少し困った私でしたが、ディープスロットカップ黒があったのを思い出し、これを使うんだよと言い装着しごき始めました。私は初めて、周知オナニーの緊張なのか普段のペースで進められず、威力の高い黒のパワーを持ってしてもなかなかフィニッシュまで行けずに次第に腕が疲れてきましたが、その時彼女が頑張ってと天下をつかみしごき始めました。その行為を手伝ってもらってるという新しい刺激も加わり、なんとかフィニッシュ。疲れ切った私はその後の本番などする気もなくなりましたが、彼女は参考になったよ、ありがとうと言ってくれ、疲れ切った私を癒してくれました。天下が作ってくれたこの新しい絆、大事にしていきたいと思います。
参考になったってどういうことですか。
自慢かこいつ。
あら、これはもう
腹立つわ。
最後に穏やかじゃない、このメッセージは。
自慢、
まあ、そうこれはでも自慢と取りますね。
簡単に俺の夢叶えやがってこいつ。
あ、まだケンコバさんもそれまだ経験してない。
経験してないよ。今をほんま俺帰り国立市に中指立てて帰ったろ。
国立市
いや、確かに国立市の男性の方ですけども、
ええ、ね、国立市はもう今後に近寄りもせんし、地図上でも中指立てる
開始産業で羨ましいって言ってましたもんね。
くそが、
やっぱり夢ですか、健吾さん。
ああ、
これはやっぱ彼女じゃなくてもいいですか、彼女の方がいいんですか。
彼女がいい。
なるほどね。彼女、その付き合うまでの関係にまでなってるにもかかわらず、オナニーが見たいと言われたいんですね、うんうんうん。あ、もう機嫌損ねて喋らへんのなん
か、うん、心ここにあらずな感じですけど、うん、
もう
でも、
まあ、あれじゃん、台本のエンディングの最後のとこ見てるもん、ね、うん、もう終わろうとしたら、
終わろうとして、
終わろうか、
終わろう、いやいや、そんな悲しい終わり方やめてくださいよ。
終わろう、終わろう。
でこの方に何差し上げましょう。
何もあげる必要あれへんわ。
そんなことありましたか今まで。せめてステッカーとか。
いや、まあステッカーぐらいは、うん、ステッカーぐらいは大丈夫ですか。
でもあの、はい、イロハあげてで、
ええ、
彼女のオナニーのこと詳細に書いてきてくれるんやったら色をあげてもいい。
なるほど、
なるほど、
詳細やで。
なるほどね。そのぬるい感想とかやったら、
今まで色であげたっけか。
一回だけ。
一回だけ。
ええ
、それは、ケンコバさんのほんまのなんか粋な計らいで確か。
そうですよね、はい。男性の方やったと思いますけどね。
確か。
ええ、
その彼女のオナニーを。これでも今回はだから上げるの掘りにしてって、は
い、そうですね。だから、う
ん、彼女のオナニーを今度詳細に性欲を持て余すが書いてきた時に色を上げるわ、
はい、あ、なるほど。
ただその詳細を俺がこの
見て
これええな、はい、めっちゃええやんって言うかやで。
なるほど。言うかやで、
ね、
そこだけちゃんとしてな、
うん、
そ
うそうそう。あ、こんなもんじゃ俺納得いかないと、もうこのまま上げへん、
ね、なるほど。それはこんなね、高級品ですから。
そうですよ、う
ん、なかなか
なかなか手に入らないもん
ですから、う
ん、
そうですよ。羽田空港でも売り切れてますから、ね、じゃあの性欲持て余すさん、
はい、
そのまあ、彼女にね、一人エッチが見たいと言われた、
はい、ここまで恵まれて持て余すかこいつ。
まだ持て余してますから。だからこれ彼女にも言ってみてください、
うん、
はい、
参考になりましたって 言われた彼女にね、
はい、
そしてそのどんな感じやったか、その詳細を書いてきていただいて、
うん、
うちの師匠が、うん、OK や、
はい、
この感想よかったぞと、なった時初めてい
ろは
を差し上げたいと思います、
うん、今回はだからもうなしです、
プレゼント。今回すいません、ステッカーのみでお願いします。
ステッカーもなしです。
あ、ステッカーもいや
なしです。
ステッカーぐらいお願いします。
なしです。
ステッカーはほんまに売るほどあるんです。
いや、その代わりそのいろはもらえるかもしれない。
なるほど、じゃあ今回じゃあステッカー我慢していただきましょう、
はい、
ステッカー我慢していただきます。その代わりもう一回送ってきてください、
はい、
じゃあしましょう。来週も、
はい、
深夜1時30分に、
はい、
お会いしましょうか。
お会いしましょうか。
はい、
ちょっと健吾さん、最後告知だけさせていただいていいですか。
すいません。
何がや。
すいません。
あ、
あの僕たちのライブが。
知らん知らん、そんな。
いや、告知嫌いやわこの兄さん。
知らん知らん。
パッと行っちゃいます。
パッと行こうか。8月27日午後3時から、ファイブアップ吉本で、我々の30分の企画ライブがございます。
何時からやんねん。
あの、まあ、夏休みということもありまして、はい、あのファイブアップいろんな公演ありますけれども、はい、その一番最初の3時から、これなんとワンコインで、
そうです。
これちょっとお試し期間となってまして、はい、9月から本格的にやるんですけども、はい、そうなんですよ。
ワンコイン30分。
500円です。
高い。
いやいや。
もう100円の方ですか、ワンコイン。
高すぎるよ。
500円や、そら新ネタからいろんな企画もしますから、ぜひぜひ。
1時間の単独ライブ見てるぐらいの充実した時間をお客様に届けたいと思います。
はい、ぜひぜひお越しください。
そうですか。
こんな形で申し訳ございません。
すいません。エンディングメッセージだけ読まんかったよかったですね。
そうやな。
こんなに機嫌損ねるか。
じゃあまた気が向いたら、
はい、
スタジオに来ます。
来てくださいよ。来週も出てきてくださいね。
気が向きゃ深夜1時30分にお会いしましょう。お会いだけんど小林と
アインシュタインの河合と
稲田でした。
さよなら。
さよなら。
来てくださいね。
お願いします。